それではお時間になりましたので始めたいと思います。改めまして皆様おはようございます。本日は小雨、ぐずついた天気となんかちょっと申し上げにくいような天候なのですが、ようこそおいでくださいました。この度ですね、特別セミナー in 札幌ザ集客、こちらの主催を務めます佐々木美里と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
午前の部はですね、90日であなたの講座が満席になる講座集客の始め方ということで、講座講師の皆様のための講座でございます。これから皆さんが講座でより売り上げを上げていくために、そしてお客様のもとに届けたい情報を届けるために、どのような、集客というかお客様集めをしたらよいか、そしてお客様とどのようにつながっていったらいいかというところをお話していただけると思います。本日の講師としてお呼びした宮本亮さんです。
よろしくお願いいたします。宮本と申します。
昨日ね、あの台風の中
飛んでまいりました。
長崎を拠点にご活動中なんですけれども、前乗りで福岡に行っていただきました、福岡から昨日、台風を蹴散らしながら、北海道に移動してくださいました、ということで皆様拍手でどうぞお目にお出迎えください。よろしくお願いします。
改めまして宮本と申します。皆さんよろしくお願いします。いやー、普通、いろんなセミナーでお話をさせていただくんですけども、今みたいにサラサラサラっとお話をされるとその後つらいんですよね。もうちょっとね、よどみながらお話を佐々木さんにしていただければ、僕もさっと出てきてサラサラっと話せたんですけど、今お話しいただきましたように、九州は長崎で活動しております、宮本と申します。で、今日最後までこうお話を聞いていく中でですね、多分九州の言葉がかなり出てくると思いまして、聞きづらいなとか今なんて言ったのとわからないときはですね、ぜひその場でお聞きいただければなと思います。で、なぜ私が今日ここに、立たせていただいているかというと、皆さんと一緒で私もですね、講座、セミナー講座ですね、をやらせていただいております。で、どんなセミナーをやっているかというと、前身がですね、僕の前の仕事が清掃業、いわゆるハウスクリーニングですね、お掃除をやる会社をやらせていただいてまして、で、その中で、実は18歳というですね、もうわけのわからない年代で起業しまして、世間を知らなかったから起業できたんですけど、で、それからですね、起業して18歳で営業やるんですけど、お客さんが全く取れなかったんですね。で、どこに行っても相手にしていただけないですし、どこに行っても門前払いで、その中で、集客で相当に苦労しまして、で、そこからいろんな勉強をしながらですね、お客さんどうやったら集まるんだろうっていうのをこう繰り返し繰り返しやっていく中で、なんとかかんとか会社が軌道に乗るようになりまして、で、その時のノウハウをですね、同業種の、清掃業をやられている経営者の方にこれお伝えしたら面白いんじゃないかっていうことでですね、そこから、身を見まねで講師をやってきまして、その中でも講師をやるって言っても集客でまた苦労するんですけど、で、今日皆さんにお話をさせていただくのは、集客の方法なんですけど、それよりもですね、集客って楽しいなっていうところ、お客さんを集めるのどうですか。お客さん集めるのも楽しくてしょうがないっていう方いらっしゃいます？いらっしゃらないですか。逆にもうお客さん集めるのも苦労してちょっと大変だっていうのを周り見ないようにしてあげてどうですか。結構大変ですよね。特に講座なんていうのはセミナーも講座も含め形がないので、やっぱり集まる方にしてもね、申し込みあってもちょっと躊躇してしまう、そういう商品だと思うので、集客が楽しいと思って頑張られてる方って意外に少ないんじゃないかなと思うんですけど、今日僕のたった一つの使命は集客の方法をお伝えするではなくて、もう皆さんに集客って楽しいなと思って帰っていただくことを目的にですね、台風を蹴散らしながらやってまいりましたので、今日セミナーが終わって、集客って楽しそうだなと、こうやってお客さんとコミュニケーションすると 楽しみながらお客さんって集まるんだなっていうところをですね、掴んでいって帰っていただければなと思っております。2時間というちょっと短い時間ですけれども、最大限のノウハウをお伝えしていこうと思っておりますので、最後までよろしくお願いいたします。ということで、ちょっと時間も押しておりますので、早速レジュメの方ですね、1ページ目を開いていただきたいなと思うんですけど、すいません、寒くないですか？大丈夫ですか？僕がちょっと暑がりなもんで、わがままを言いまして、かなり強めにしてもらっています。寒い時は言ってください。僕の汗びっちょりの顔を見ても大丈夫だよという方はですね、上げていただけますので、よろしくお願いします。では早速ですね、2ページ目ですね、 OP と書いてあるところですね、オープニングですね。皆さん講師の皆さんですので、もう実際にやられてるかなと思うんですけれども、参加された方に最大限の結果を持って帰っていただくためには、ただ座って聞いていただくだけではやっぱりダメなんですね。何かというと、ただこちらからお話をするだけではなくて、皆さん参加されてる皆さんが今日はこれを持って帰るよっていうところを目的意識を最初に持っていただく。そうするとセミナーっていうのは最大限もうこのセミナーから得られるものは全部得られますよというですね、最大限の効果を得られるようになります。なので今日ぜひですね、集客の話が聞けるんでしょということだとは思うんですが、私にはこんな問題がありますと、こんな集客の問題があります、もしくは集客に関わらず、従業員さんとの問題であるとか、ご家族との問題であるとか、さまざまな問題に集客の事例というのは応用できます。なので皆さんが今日この2時間で解決したいことをですね、まず明確にしていただきたいなと思うんですけども、ただ最初にですね、こうワークショップもあるんですが、先にですね、皆さんにやっていただきたいのは、僕のセミナーでよくやる赤いものテストっていうのをやります。赤いものテスト、赤いものテスト知ってます？知らないですね。じゃあこのノウハウというか、このテクニックを皆さんの講座でも最初にやっていただくといいと思います。ではですね、突然で申し訳ないんですが、目を閉じていただけますか？いたずらはしませんので、はい、目を閉じてください。そして、今目を閉じた状態でこの会場の記憶をですね、例えば壁が白かったなとか、前に黒いスタンドが2つあったなとかっていうのをちょっと詳細に思い出していただきながら、はい、皆さんの身の回り、この会場どこでも結構です。入ってきていただいたところから今お座りいただいているところまで、その中で赤いもの、目を開けちゃダメですよ、赤いものをいくつあったかちょっと数えてみてください。はい、できるだけ多く、何でも結構です。赤いものいくつ目についたか、はい、まだ目をつぶったままですね。はい、よろしいですか？まだ目をと閉じたままですね。赤いもの一つ見つけられた方、はい、2つ、はい、3つ、お、素晴らしい、4つ、はい、5つ、大体これくらいになるともうどこの会場でも上がらないんですよね。はい、ありがとうございます。では目を開けてください。はい、でもう一度同じ質問をします。赤いもの、この会場の中、目を開いていただいてますので、いろいろ見えると思います。赤いものがたくさん目につくんではないでしょうか。赤いもの、目を開けた状態で数を数えてみてください。はい、佐々木さんがこうやってますけれども、はい、いろいろあるんではないかなと思います。はい、数えてみられました。はい、赤いもの5つ以上目を開けて見つけられた方、はい、ほとんどそうですよね。はい、ということです。このテストで何がわかるかというと、人間の脳っていうのは命令をしない限りは目的のものを見つけることができないということなんです。目に入っている、気づいているだけではダメなんです。赤いものを見つけてくださいと言われた瞬間に初めてペットボトルにも赤いマークがある、スタッフの方がかけているネームプレートの紐も赤い、自分が持ってきていた筆箱も実は赤かったとかですね、はい、携帯電話が赤いの忘れてたとかですね、初めて目的を明確にして初めて目に入るんです。赤いものはもうすでに何度も何度も目に入ってたはずなんですね。ところが目をつぶって赤いものを探した時には 多くの方は1つもしくは2つ、多い方でも3つ4つということですね。ところが目を開けて赤いものと言われた瞬間に誰もが5つ以上見つけられた、こういうことなんです。なのでセミナーでは先ほども申しましたように、自分は今日何を持って帰るのか、そして、このレジュメの真ん中にあるたった一つです。セミナーに来られてセミナーをし受講失敗される方の多くは何かというと、たくさん持って帰ろうとされるんです。そしてレジュメの中にいっぱい書かれるんです。書くのはいいことなんです、いっぱい書かれるんですけど、かえっていっぱい書いてるがゆえに何をやっていいかわからないということなんですね。大事なことはこのセミナーの2時間の中でたった一つアイディアを持って帰る。たった一つのアイディアが、皆さん起業されてますので1000万2000万3000万1億のコンテンツに変わります。たった一つで大丈夫です。そしてもう一つですけれども、セミナーを成功させる、受講を成功させる、今日投資した費用を回収するために大事なことは何かというと、この3番目にある適切な質問をすれば適切な答えが返ってくる。今日自分自身に対して目的を明確にしてセミナーを受けていただくとともにですね、セミナーが終わってご質問会も用意されているんですよね。でその時にこの質問をしよう、この質問をしよう、適切な質問をすれば適切な答えは返ってきます。ところが多くの方は問題がわからないのではなくて、その問題をどういう質問をすれば解決する答えが導き出されるかがわからないんですね。なので質問を今日セミナーを聞いていただきながら、あ、これを質問しよう、これを佐々木さんに質問しよう、これを宮本に質問しよう、これをお隣の方に質問してみよう、質問をたくさん出してください、はい、その質問の分だけ答えが得られると思います。ということで早速ワークショップなんですけども、3ページに、質問を2つ用意させていただきました、これをですねちょっとお時間5分ほど取りますので、今日この講座であなたはどのような問題を解決したいですか、これ1番目ですね。ここに、書いたことは今日2時間で必ず解決されると思います。そして2番目、その問題を解決するためにどんな質問をすればいいですか、ここは結構苦労すると思います。わからない方は手を挙げていただければ私も一緒に考えますので、はい、この2つの質問にですねちょっと5分くらい時間をかけて、書かれてみてください。特にこう質問教えてくださいみたいに言いませんので、はい、誰も読みませんのでご自由に書いていただけたらと思います。そろそろお時間が近づいてきておりますが、皆さんいかがでしょうか。だいたい書けましたかね、はいはい、セミナーは目的を明確にすると得るものが何十倍何百倍になります。まあ、これから皆さんがご自身が開催されるセミナーでは当然参加された方にぜひこの方法を教えていただきたいなと思うとともにですね、皆さんがセミナーに参加された時には必ず講師の方からこういうアドバイスなくてもですね、今日はこのセミナーに行く、じゃあこのセミナー講座から何を得に行くんだっていうのをですね、意識しながら参加されるといいと思います。でこれは本を読まれた皆さんおそらく非常に勉強熱心されていることと思うんですけれども、本を読む時もそうなんですね。ただ漫然と本ビジネス書を読むとか漫然と本を読むんではなくて、この本からこのアイデアを取る。で僕なんかよくやるのは何かというと、映画を見るときもよくやるんですね。映画あるじゃないですか、レンタルしてきて映画館に行って、その時にこの映画から今自分がビジネスで抱えているヒントを一つ見つける、やるんです。そうするとそのただ映画を見ている、ただ小説を見ている中でだけであってもですね、非常に多くのヒントを得られるんですね。で、実は今日まあ少しちょっと触る程度にお話しする内容なんですけど、集客の方法で僕の人生を変えた、集客のアイディアというのが一つありまして、それは何かというと映画のですね、ウィル・スミスっていう、方が出演されている幸せの力っていう映画ご存知、あ、知ってます。あの中でですね、保険の外交員になって、まあ、サクセスストーリーなんですけど、でその方が言ってたある一言、見込み客はの数は必ず制約客に比例するって、この一言がそのセリフの中にあったんですね。僕このアイディアだけで今実は掃除屋さんのコンサルを展開してるって言っても過言ではないんですね。でその時に僕がその幸せの力っていう映画を見る時に何を言ったかっていうと、その当時僕もコンサルやってたんですけども、お客さんに対する提供する集客のアイディア、決定的なアイディアっていうのがなかったんです。 で、映画を見ているときにこの映画の中から一つ今ビジネスで困っているコンテンツ不足を解決する、お客さんに伝えられるアイデアを一つこの映画の中から見つける、言って映画を見て見つけて、でその見込み客の数は制約客に必ず比例するっていうですね、まあぜひ皆さんもですねこの言葉を覚えておいていただきたいと思うんですけれども、集客の秘訣は何かというと見込み客集めなんです。見込み客集めで、その見込み客の数がどれだけいるか、皆さんこう特に講師の方そうなんですけど、どうやって参加者を集めたらいいんですか、よく聞かれます。どうやって参加者を集める、慌てて参加者を集めようとしている時点でもうそのセミナーは失敗なんですね。ではなくて、今日のメインコンテンツは皆さんにもうたった一つだけお伝えしたいことは何かというと、集客はお客を集める方法アイディアではないということなんです。集まってくれるお客さんを育てるスキルが集客なんです。だからもうすでにこれから講座をやります、じゃあお客さん集めます、その時にはもうすでに集まってる状態を作るということ、講座をやるよっていう時に慌てて集めてるうちにはこのビジネス、講座ビジネス、セミナービジネスっていうのはなかなかうまくいかないということなんですね。はい。で、まあちょっと話それましたけれども、目的を明確にしていくとセミナーも本も、もしかしたら漫画本、小説、いろんな媒体ありますけど、どんなことからも得られるものは非常に多くなりますので、ぜひですね、目的を明確にセミナーを受けていただきたいなと思います。で、ここで書いていただいたご質問に関しては、もう講座終わってからでもいいですし、この後のご質問会でもバンバンぶつけていただいて、いただいたら私ではなくて佐々木さんの方がお答えしていただけると思いますので、はい、よろしくお願いいたします。で、聞いていただきながら質問が出てきたら、どこでもいいですので、バンバンバンバン書いてですね、はい、メモをしていただければと思います。はい、ではちょっと時間が押しておりますので、5ページを開いてください。はい、ちょっと先ほどお話ししましたけれども、今日お伝えしたいことはまさにこれです。集客しなくてもお客が集まる、これが講座成功の秘訣。講座ビジネス、講師ビジネス、セミナービジネス、まあ、いろんな言い方ありますけれども、成功させよう、まあ、その成功の尺度はね、皆さんそれぞれあると思うんですけれども、金銭的に成功しよう、生徒さんをいっぱい集めようしたと、まあ、これを一つの成功の定義だとしたときに、その成功を導くものは何かというと、集客しなくてもいつでもお客さんが、どこでもお客さんが集まってくれるということですね。こういう状態を作ることが講座ビジネス、安定的にビジネスとして発展していくためには非常に必要だと思います。で、お客さんを常に集めているような講座ビジネスをやっている限りはですね、もう講座ビジネスは嫌いになってきます。もうどんどん嫌になっていきます。どんなに自分が愛するコンテンツがあっても、お客さんを集めるっていう行動が常にやらなきゃいけない行動のタスクの中に入っているとですね、講座ビジネスは嫌になっていきます。なんでかっていうと、お客さんを集めるという行動自体が自分が認められてない感じがしていくんですね。自分が愛するコンテンツを世に発信しているのにもかかわらず、集めるのに、お客さんを集めるのに苦労しているという事実があると、自分は誰にも必要とされてないんじゃないかっていうのをずっとついて回ります。そして繰り返せば繰り返すほど、その疑いというものは濃くなっていくんですね。そして最終的に何やるかって、自分が今持っている愛すべきコンテンツを手放す、こういう行動に出てしまいます。で、こうやって、非常に有望な講座を手放していった僕の友人たちはたくさんいます。この方たちが何に苦労してたか、常に集客に苦労してたということなんですね。なので、講座ビジネスを楽しい、自分が展開している、提供しているコンテンツがどんなに愛するものであっても、集客っていう問題がついて回る限りは絶対にその講座ビジネスはうまくいかないということです。はい。ですので、じゃあちょっとその下読みますね。参加しない人を参加させようとすることから全ての間違い、講座ビジネスの間違いが始まります。今日、集客の話が聞けるということで、もしかしたらね、ご期待されて来られた方いらっしゃると思うんですが、集客っていうのは先ほどから言ったように、何もやらなくても何もしなくても、あなたの講座なら絶対に行きますっていう人が何人いるかなんです。こういう人を育てましょうということなんです。で、普通講座の集客っていうと、皆さん無意識に考えるのは、買わない人をどうやって ったら買わせることができるか、来ない人をどうやったら来るようにすることができるか、こういう発想で集客を考えるんです。これ絶対うまくいきません。で、世にね、熱心な方であれば、今インターネットでね、コピーライティングスキルみたいなのね、流行ってますけれども、買わない人を買わせるスキルだと思って、あれを勉強すると大失敗します。買う人がより早く買ってくれるスキルだということなんですね。なので、買わない人に買わせるスキルは、この世の中には何一つありません。仮に買わない、興味がない人を動かす技術があったとしてもですね、その方たちは必ずクレーマーになります。最終的にはクレームを言ってどっか行っちゃいます。なので、逆に買わない人は買わないでください。言っておいた方がいいです。はい。なので、参加しない人を参加させるスキルではなくて、参加する人たちを増やしていく、はい、その人たちを育てていく、これが集客です。はい、では2番目、満席講師の実は実態があります。まあ世の中にはですね、何千人何万人っていうのをドカンと集めて、アメリカなんかの自己啓発のセミナーなんか言うとね、もう何万人、もうドームツアーみたいなのやるんですね。うわーみたいな、ちょっとある意味ちょっと気持ち悪いぞっていう世界があるんですけども、ああいう人たちがどうやって集客しているのか、皆さんすごく疑問に思うんですけど、そういうセミナーに行くとね、行かれた方は分かると思うんですけど、大体毎回参加している人たちは同じ人たちなんです。講師席の前列半分以上はですね、いつも同じ人たちで占められています。どこの会場に行ってもこの人たちがいるんです。北海道でセミナーやってもその人もいます。九州でやってもなぜかいるんです。こういう人で、満席講師、いつも常にお客さんがセミナーで満席満席満席、メールマガジンブログで案内をしたらもう2秒後には満席がつくような講師の秘密は何かっていうと、もうブログで広告する前の段階で半分以上待ってるんです。どうやって読めるか、電話するんです。いや実はこんなセミナーやるんだけど来ない、まだ多くの人には、一般の人には案内してないんだけど来ない。こうやってセミナーを企画した段階でもすぐに集客始めるんです。実は講座の内容を決める前から集客スタートします。何を話すか決まってないんですよ。何を話すか決まってない、タイトルだけが決まってるだけ、まだこんなレジュメも何もない、会場も決まってない、だけれども集客をスタートするんです。こうやって講座ビジネスで成功している人たちは常に講座の案内をスタートする前に満席にしてる。そしてブログないしメルマガないしチラシでセミナーやりますよっていう時は残席2とかなってるんですね、もういきなり。だからそうなるとどういう状況、これがいいか悪いかは別にして、こうやってブランドが作られます。満席の講師には満席の状態が常についてきます。常に、30人の講座なら30人からスタートする、この集客をやってる限りは、あ、いつでも行ってもいるんだな、入れるんだなとか、いつ申し込んでもいい、こうお客さんの動きが遅くなります。はい、満席講師の秘密は会場の8割埋めてから集客募集をスタートするということです。そして、最後ですね、一声かけるだけで講座に参加してくれる方が、人が皆さんのクライアントさんには何人いらっしゃいますかということです。一声かけるだけ、電話するだけ、メールを送るだけ、 LINE を送るだけ。実は9月にこういうセミナーあるんだけど、こういう講座をやろうと思うんだけど、まだ内容決まってなくて一般の方にお話ししてないんだけど来ないって声をかけられる人が何人いるかなんです。声をかけられると、でここ増やすんです。ここメルマガの読者増やすとかじゃないんです。この声をかけられる人が何人いるか、この人たちの人数によって会場のスペックが決まります。こういう人たちが3人いたら10人のセミナーをやってください。こういう人たちが50人いたら100人のセミナーをやってください。こういう人たちが500人いたら2000人のセミナーをやってください。はい、常にこういう状態です。例えば皆さんが、20人のセミナーをやろうとしたときに電話かけられる人が50人いたらどうですか。もうすぐ埋まる、この人のセミナーなかなか参加できないみたいなブランド作れると思いません。でこういう状態だとセミナーを講座とか何本売ってもできるよ、楽しくなりません。集客の苦労が手放せるんですよ。これ最高です。こういう状態を皆さんに作っていただこうと思います。はい、ではですね、6ページを開いてください。 早くノウハウを聞きたいよと思われているかもしれませんが、僕の講座はなかなか前置きが長くてですね、もうちょっと皆さんに勉強していただきます。集客の結果イコール信頼の量です。先ほどね、一声かけて集まるお客さん何人いました、何人いますかって質問しました。でこういう人が増えると集客はすごく楽になりますよってお話をさせていただきました。じゃあこの電話をするなりメールをするなり LINE をする、こういうお客さんはどうやったら増えるのか、どうやったら増やすことができるのか、実はあなたがこのクライアントさんたちにどれだけ信頼されているかっていうことです。この信頼の量が集客の結果です。なので集客で常に苦労している、集客はもう大変で講座やるのも嫌になってきちゃったわ、こういう方たちは間接的にクライアントに信頼されてないということを言ってるようなもんなんですね。私はクライアントのに対して信頼がないんです言ってるようなもんです。クライアントさんがあなたのことを、皆さんのことを信頼していると、もう一声かけるだけで集まるようになります。もうチラシだったりメールだったり、もうこんなもうめんどくさいことはいらない、もうどんな講座があってもいいか、どんなところでも行くから電話してちょうだい、もうすぐに私に電話してくださいっていう人を何人作れるか、そのためには信頼の量をクライアントさんの中に積み上げていく必要があります。この中で、7つの習慣っていう本を読んだことがある方、ああ結構いらっしゃいますね、ありがとうございます。それだったらこの言葉がよくはより分かりやすいと思うんですけど、信頼残高っていう言葉ですね。この信頼残高っていう時にポカンとされるセミナーもあるんですね。そういう時はかなり苦労します。この会場の皆さんは非常に勉強熱心で、全部読破されました。皆さん7つの習慣読まれた方、読破された方、ああ素晴らしい、素晴らしいです。なかなかあの本は読破するの大変ですよね。でどういうことかというと、その信頼残高っていう言葉で表現する、今お話ししている内容は何かというと、信頼を貯金のように積み上げていきましょうという発想です。そして人間関係はその相手に対してどれだけ信頼を積み上げてきたか、貯金してきたかですね。で何を言ってもお客さんが動いてくれないんです。何を言っても反応してくれないんです。これは何かというと、信頼の残高がゼロだということです。銀行で通帳を持ってって残高がゼロの時、お金引き出せませんよね。そういうことなんですね。信頼もお金として積み上げて積み上げて積み上げるからこそ、必要な時に引き出すことができる。引き出すってことは何か、集まっていただける、口座に集まっていただけるということですね。はい、ちょっと大きい文字を読ませていただきますね。集客の結果イコール信頼の量、集客以前までの貢献が集客結果となって現れますということです。いざその場になって集客慌ててガンガンガンガンやってもダメですよという、でそんな都合のいい集客方法はあるのかもしれないですけども、そういう人を集めちゃうと今度はクレームで大変な大変な、講座になってしまいます。はい、その下の文字ですね、集客がうまくいかないのは貢献による信頼の構築が足りないだけですと。そしてその下、あなたの話なら絶対に聞きに行くという人がリストの中に何人いるか。そしてその下、講師にとって、顧客に対する最高の貢献は情報提供ですよということです。講座ビジネスで成功しようと思ったらですね、貢献の量、その信頼残高、お客さんに信頼されている状況を作っていくことが非常に重要で、集客が、信頼が積み上がれば積み上がるほど集客が楽になります。信頼が積み上がっていなければ集客は苦労します。手を変え品を変えお金をかけ集客をしないとお客さんが集まらない。だけども信頼残高が常に高い状態だと、お金もかからないし手間もかからない、たった一声かけるだけでお客さんが集まるということですね。じゃあその信頼はどうやって積み上げていったらいいのか、